というところとかですね。
後半に入りましたが、
はい、後半に入りましたけど、
後半に入りましたけれども、そんなじゃあ今のところグラップラーバキとジョジョの奇妙な冒険第2部を足して2で割ったような作品という印象なんですけども、
全然違う。
いやだと
漫画大賞2017取れないでしょグラップラーバキ。それはそれ。グラップラーバキ、まあね、ブラックプラーバキ取ったら怒られるよ多分。
怒られる。
うちらが怒られるよ。
まあね、まあまあ、はい、そうですけど。
で、はい、先ほどですね、あのちょっと第一話出てきたあの、はい、花井さんという編集者の人と、
はいはい、
実はこの響ちゃんが
そうそう、どこで接触するのかな、
電話でたまたま、
ほう、
あのどんな塩梅だったっていう、塩梅だったっていう形で、
ほう、
電話してくるんですよ。
あ、編集さんの方から、
はいはい、編集さんの方に、
あ、方に響ちゃんから電話くれる、
はい、
お
で、どうだったっていうふうに聞いて、あ、すみません、ちょっとえずいちゃいました。
なんでえずいたんですか。
そしたら
です、妊娠？
妊娠じゃねえよ。そしたら花江さんの方が、はい、この編集者のお姉さんの方が、
はい、
最高でしたと。
お、
いつの時代のどこの国かもわからないのに懐かしい風景が眼前に広がって、この世界で人が人として生きるってこういうことなんだなということを、生き方の正解を感じましたと。
ほう
ほう、おとぎの庭を読んで私をこれを探してたんだって思いましたと。
ほう
ほう、ということで非常に褒め、ベタ褒めですよ。
ベタ褒めですね。
で、ここのシーンの最後は、はい、よくできてますね、私は間違ってないんだという形で第1話の一番最後のカットと対応なしてるんです。
なるほどなるほど。
ここで初めて人に認められるんですね、この子
は。はいはいはい、あ、私がおかしいのかな
って言われてたはずなのが、はい、初めて、結局右のページの人に初めて褒められるんです。
はあ、なるほど。
あ、いい話じゃないですか。
いい話ですね。
でここからですね、
はい、
だんだんちょっとずつちょっとずつ、
はい、
響のことがとんでもねえやつがいるって話になってくるんです。
うんうんうんうん、
まあ、行動もおかしいですし、
はいはい、
書くものもやばいということで、
はい、
で、この次ですね、この花井さんと、
はい、
実はちょっとある小説家の、担当なんです、花井さんは。
はいはいはい、
でそこの家に、原稿を取りに行ったら、
ほう、
実は同級生がですね、その小説家の、パパでして、
ほう、
でたまたまそこの家に遊びに行ったところに、そのパパの部屋にこの響ちゃんがいたわけです、
は
いはい、
うん
うん、で、それに対して、要はちょっと電話ではさっきみたいに話してるけど会ったことはないじゃないですか。
はいはい、ないですね。
ここがね、俺一番もしかしたら好きなシーンかなと思うんで、ここ紹介させてもらっていいですか。要は、はい、花井さん、はい、あの編集者の人が先生のところに降って入りに行ったら、うん、響ちゃんが座ってるんです、
うん、
そういう状況です。
はいはい、
私は祖父江先生の、担当編集者よと。ここは子供が勝手に入っていい場所じゃないの、ほら出て行きなさいと。
ほう、
ああ、まあその通りですね。
まあその通りですよ、
ね、あなたは関係ないでしょって言ってるの、
うん、
で響ちゃんが言うわけです。
はい、
で、あるわよ、言ったでしょと、祖父江先生の担当よ私がと、
うん、
だからあなたは関係ないでしょと、
うん、
怒ってるわけです。
はいはい、
ここは祖父江明人が小説を書く部屋でしょと、編集者が何か関係あるのという形で高校生が編集者に詰めるわけです。
え、
しかも切れ気味ですからね、響ちゃん。
何を言っとるんだ。はい、どうしたんですか。
結局、
はい、
結局、
はい、
何を言いたいかという言うとですね、
はい、
もしかしてあなた自分も作り手だと思ってるでしょと。
ほう、
ほう、イエスかノーで答えられる質問をしたのよ、もう一回聞くわと。編集者って作り手なのっていうふうに、要は作り手じゃない人間この部屋に入ってくんじゃねえって言うと怒ってるんです。
へえ、それはじゃあ自分が作り手だという目線でですか。
自分は小説書いてますから。
はあ、
面白い面白くない置いといて、自分のことは、
ほう、
評価置いといて、自分は小説を書いてる作り手だからと、
ほう、
私はこの部屋にいていい資格があるんだと。
ほう、
編集者は何もやってないから入ってくんじゃねえと。
はい、
素晴らしいですね。目が覚めましたね、ここで私。
ほう、
これはやばい小説だと。
小説がやばいんですか。
作り手っていうところのに対しての、
はい、
ちゃんとした目線で描いてるんだなと思いまして、こっから先はね、ちょっと話をしだすとネタバレになってきちゃうんで、できればちょっとネタバレをしたくないんですよ、
う
ん、ちょっとネタバレを
で、ね、
でしたくないんじゃなくて、すると面白くなくなってきちゃうんで、
はい、うん、僕もちょっとまだ読んでないですし、
今現状もかなり、あの、 伏せてます、いろんな情報
を。今2巻までの話ですね。
2巻でも今かなり伏せてます。
伏せてますか、
ええ、
はい、
結構重要な情報かなり伏せながら今喋ってます。かなり地雷を踏まないように。
なかなかこの配信であのネタバレを気にしながらあの恐る恐る喋れてないですから
ね。なかなかない
よ。なかなかない。
それぐらい皆さんに読んでもらいたいの。
はあ。
すごいですよ。はい、ある有名な、はい、著名なベテランの編集、
著名な有名なベテランの、はい、
ベテランの先、はい、小説家の先生に向かってですね、
はい、
響ちゃん編集編先生は最初はなんか調子乗ってたんですけども、はい、響ちゃんのおとぎの庭を読んでですね、
はい、
先生は認めるわけですよ、
うん、
世界を感動させるのはお前に任せると、
はい、
ということで、言うんです。でこの先生はどうやらもう今も書きたいものはなくて、昔はいろいろブイブイ言わしたけど今惰性でやってるみたいなことも酒の過ぎたら言うわけよ響ちゃん、
はい、
でここはもうお前に任せたから頑張ってねっていうふうに、まあ、エールを送るわけですこれから先は、はいはいはい、そしたら響ちゃんが書きたいものはないのと、
うん、
そうだなっていうふうに先生が言って、おじさんの先生ですよ、
はい、
そしたら、
はい、
だったらどうしてあみたいになって、あごめんごめんごめんごめんみたいな、
あ、
はい、あごめんこういうこと言っちゃまずいんだよねみたいな、
響ちゃんが、
どういうこと、 なんだよ言ってみろよみたいな、
うん、
書きたいものがないんだったらどうして生きてるのかなって思うのみたいな、
あそこっすか、
おーみたいな、
もう書くのやめればいいって話じゃないんですか、生きるのやめればですか、
うん、新作を出さなくなった作家さんって全員死んだと思ってたんだけどみたいな、おーみたいな、
お
お大変ですね、じゃあこれから良い余生をってって帰ってくる、
実際こういうこと言うとどういう風になるんですかね、社会から抹殺されますか。
でもね、圧倒的な実力があって、はい、これを言われるともう何も言わねえ、
なるほどね、
うん、
うん、
こんなことを、いやだから今もさうまくずらしてるんだよね、びっくりさせるとか、そのな、普通だったら怒られるようなことを言うんだけど、グーの音も出ないわけよ、
はい、ああもうあのフリーザを倒せるレベル あのなった悟空 悟空が一般人に対しておめえなんで生きてんだっていうようなもんですか。
あちょっと近いかもしれない、
近い、
天下一武道会出ようみたいな感じなんだと
思う。あ
フリーザ倒せるんだけど、
フリーザ倒せるんだけど
倒さないで天下一武道会に出るためにあの抽選で並んでるみたいな感じ、
おめえこんな余裕なのになんで生きてられんだっていう状況でしょ。
あ多分そういう状況に近い、
うわえぐい、
えぐい、しかも全部それ努力じゃなくて才能だから
辛辣、はい、
でどんどんどんどん周りの一般人がこの子 この子の才能に敗れてくる、
はあ
全く勝てない、
泣きの竜みたいな話ですか。
泣きの竜この前ちょっと見て、この前2人で読んだから
泣きの竜努力してないけど、
泣きの竜、泣きの竜背中がすすけてるぜ
て、あんた背中がすすけてるぜ、
むっちゃかっこいいや、あでもちょっと似てるから泣きの竜と同じかな、
フェアリーなんでしょ、フェアリーそういう何っていう、じゃあ竜は何なんだっていうことを言い出すと、うん、
ひびきちゃんは何なんだってなると、
はい、
あでもフェアリー的な感じかな、
フェアリーなんでしょう、なんかそういう、
でもなんかねすごく本当にこの辺のなんかところはハッと刺されるようなセリフをねポンと響きちゃん、はい、真実を言うから、
はあなるほど、
それはねやっぱ見読んでて面白い、
そういう本質のつき方みたいなことなんですか、
うん、うん、
この漫画がすごいと言われる、
そこはねすごい面白い、このずらし方はねすごい面白いと思いますね、
はい、はあ、あなるほどね、はいはいはい、普通まあまあよくある展開を出しておいて、
うん、
こういう展開できたらまあまあ普通に来たらこうなるだろうなという予想を持って、読んでいるといきなりこう本質を突かれてガクって
なる、であとやってることはあれなんで埼玉と一緒だったよねこの前も
あのワンパンマン
とねワンパンマンの埼玉と一緒で、で埼玉も嫌いじゃないんだけど基本も、はい、まあ、天丼というか全部同じ感じじゃん、
まあそう
ですね、強い敵ができてガーって言って、うん、ワンパンでやっつけちゃうっていう、
そうですね、
でそれはつまんないわけじゃなくて、
うん、
だけどこれ埼玉と同じ構造なんだけど話が進むんだよね、うん、ちゃんとで強いやつが出てくるっていう感じでもちょっとね話ずらしながら、
はいはい、
うまくね、うん、天丼にはなってない、
うん、
あと周りが動き出すんで周りにいる脇のキャラがあの非常に動き出すから、
あ
これはねどうなんだろうって感じがするこの後、
へえ、はい、
ドキドキします だちょっとね、これ本当に緊急特番級なので、
緊急特番ですね。
これちょっと読んでない人恥ずかしいですね。
恥ずかしい、恥ずかしい。
で多分もう、はい、多分年内、年内にはもうものすごい勢いで売れると思いますし、はい、多分来年の春にはもうアニメになってると思います、
ね。ノイタミナで。
ノイタミナわけ。ノイタミナわけ。ノイタミナ確実。確実。
このサブタイトルの小説家になる方法っていうのはなんかフックになってたりしますか、うん、
まだなってないですね。
あ、これが今後どう聞いてくるのかみたい
な。だ、はい、あれよ、光の語みたいに、
はい、
あの別に小説家のここは一文字開けるとかそういう話じゃないの、
うんうんうん、
一文字ここに空白が一文字あるからすごいとかじゃなくて、雰囲気もんだからルール知らなくても大丈夫です。
だってその響ちゃんのどういう文章を書いてるかっていう文章自体出てこないわけですよね、うん、ベックの劇場版でしょ。
そうそうそうそう。ベックの劇場版何も聞こえねえよ。
ふわー。
ベックの漫画っていいよ、
せめて。あ、ベックの漫画で。劇場版じゃなくていいのか。ベックでいいのか。
ベックでいい。それ失礼だろ。ベックのアニメと原作書いてハローさんに失礼だよ。なんでアニメできてたの。
アニメね、そうですね、うん、はい。歌ってましたね。はい。
はい。
はい。
ということで、これほんとね、はい、来るね。
来ますか。
うん。バカ売れすると思う。
世間に見つかってしまいましたからね、漫画大賞
と、うん、だ漫画大賞舐めてたから、はい、ちょっと来年も要チェックだね。
漫画大賞ね、歴代受賞作見るとね、
そうやっぱそこそこちゃんとしたのだった、
はい、やっぱりあの僕らの好きな作品が並んでましたもんね、うんうんうん、
だあれとは違うよね、本屋大賞みたいなのは違うよね。
あのこの漫画がすごい
すごいとか違うなと思ってやっぱこ
やっぱこそれちょっとずつ周りに喧嘩売って
喧嘩なんか売ってないよ
火を払
って面白いことは面白い、つまんないものつまんないって言ってた
からうんこ投げて帰ってくるみたいな、そういううーんノラゴリラみたいなオラウンタみたいなことやめてください。普通にこれはいいですよって話しちゃってるじゃないですか。ちょっと最後
だって なんで中間管理職利根川が1位なんだ。頭おかしいじゃないのと思う。いやあれはつまんなくはないよ。つまんなくはないけど1位とかってもう審査員の目が腐ってるとしか言われないよ。頭おかしいよもう。
言っちゃって言っちゃった。
そうですけど、そうかなとは思いますけど、まあね。いやでもね、本当にこれ面白い漫画ということで。
ちょっと本当にこれ以上喋れないのがもどかしい。だ新庄くんがちょっと読んでもらってから改めてちょっと一回よ、一回もう一回ちょっと軽く話したいなと思ってますね。
はあ、そうですね。うん、ちょっとねこれもはい僕も読むって言ってたんですけど、はい、ちょっとまた別の漫画読んでたりしたんで。
何読んでた？
デッドデッドデーモンズデレッドデレッドとあとあの電影少女です。
あ出た、
はい。
ワイナーさんのために。
いやちょっとあの頃の感情を
取り戻すために、あの頃の感情
ね、はい、3巻まで読んでもうすでにバーバー泣いてます3巻までですでに
あれ泣けるのか、まあ、まあちょっとまた一回話しましょうか。
またそれはそれでね、はい、別の機会です
っていう感じですかね。
とりあえず響きがすごいということで、
響き本当に面白い。
ちょっともうこれ終わったら
これ絶対読んだ方がいい。
読みますよもうすぐさま、はい、
今年一番おすすめだね。
は
あ。もう読み出した瞬間もう、止まらなくなる。
かけねなしですね。
かけねなし。かけねなし。これがつまんないという人がいたらですね、
はい、
私、前まで行って謝りに行きます。
はい、謝りに行く、
その人の前まで行って、ちゃんと謝り
に。来られてもじゃないですか。
心から誠心誠意、鉄板土下座で。
鉄板土下座
何度もやってるやつ。
それちょっと、
謝らせていただきますんで。
流れが腹を切るとかそういうんじゃないですか。
死んじゃうでしょ、腹切ると。
腹を切って死んだのが三島由紀夫ですよ。現代の三島由紀夫どうしたんですか。アーパーになっちゃってるじゃないですか。アーじゃないですよ。ちょっとどうした
んですか。そこでね、小説家と引っ掛けてるの。そんな気合いはないんで。
だから
そんな気合いはない。でも本当に読んで絶対損ないわ。
ああ、損はないですか。
うん。
はい。
なんだろうね、
うん、
どれをいや捨ててもいいからこれを読んだ方がいいかっていうレベルの例えで言うならよ、
はいはい、
明日返さなきゃいけないレンタルビデオを見ないでこれを読んだ方がいい。
はあ、いはい、
それぐらい。
もしじゃあセックス発電見ないって明日返すことになっちゃうってなっても、
うんうん、
これは響きを読んだ方がいいですか、うん。
ああ、セックス発電か。
セックス発電の延滞で電話かかってきて、すいません、あのセックス発電帰ってきてないんですけどっていう電話を嫁が取るみたいな、そんな状況になったとしても、響き読んだ方がいいですか。
響き読んだ方がいい。
じゃあしょうがない。じゃあしょうがない。
それぐらい読んだ方がいい。これ読んでないと損するぜ、人生。
ああ、そうですか。
多分もう来年の夏にはドラマじゃない？
ドラマね。
うん、ドラマ多分こんなできる子いないけど。
はあ。
だって第一話でシャーペンで相手の目をつこうとしてくるんだよ。そんなことできる高校生役の女の子いないよ。
オーディションが楽しみですね、
うん、
誰になるか。はい、わかりました。じゃあこう響きを僕も読みます。
はい、
ね、ぜひ皆さんも読んでみてください。
はい、
はい、では分けてよろしいでしょう
か。はい、大丈夫です。
ありがとうございました。では告知。
はい、
はい、いつもお知らせしてます、東京ミルクホールの月一トークイベント世界痛快ですミルクブレイクはですね、じゃあ7月はお休みかもしれない。7月、8月はお休みかもしれない。
で9月はかもしれないし、お休みじゃないかもしれない。
お休みじゃなかった場合はちょっと決まり次第言うんですけども、はい、ちょっとね、稽古が忙しくなってくるので、9月公演ですね、うん。はい。なので、ちょっともしかしたらないかもしれません。また再開の時はお話しします。
はい。
はい、そして、東京ミルクホール第21回本公演でございます。復活で3年半ぶりの復活になります。はい。カスカビアングラフィティ、カスカベ青春競争曲というですね、お芝居が2017年9月13日から18日。日曜日祝日、はい、場所はスペース早稲田というところであります、はい、7月の6日にチケット発売となります。はい、ので、皆さんぜひ、これで開けといてください。
はい、
はい、で、稽古場見学な稽古場見学なんかもですねあったりしますので、
はい、
はい、もしね一回おじさんたちの男だけの、稽古場ですね、どんなことをやってるのかなっていうのが気になった方はお気軽に、メールや
何やらかに、ね、女性の方がいいですね。
女性の方がいいです ね、
ね
ちょっと大きな声で言えないですけど、
ね、男しかいないので女性の方がいいですね。
男しかいないところには男性来られたところでちょっとこの
ムカデ人間みたいに合体するしかなくなっ
ちゃう。何で来るんですか。このね、まあ、この収録場所の近くに新宿2丁目なんかありますけど、
うん、
そういったところの性の判別が容易ではない方々が来られたとして
女性の方がいいですね。
ちょっとその辺はジェンダーを飛び越えて、
ジェンダー飛び越えて、はい、
やっぱり女性の方がありがたい、
はい、
はいですです。はい、チャマさんの方から何か。
はい、私が働いております、東京映画映像学校 TMS の方では新入生を募集しております。はい、いろいろ体験入学だったりとやってますので、
はい、
まあ、映像関係関わらずアニメだったりこういう漫画、こういうことにも興味あるであって将来的にこういう業界で働きたいなという人がいればお気軽にご連絡いただければと思います。はい、TMS の方で TMS で検索してください。
はい。
はい。
てなわけで、今回のお便りをご紹介していきたいと思います。はい、はい、ではですね、早速、マーティン23さんありがとうございます。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ちゃんまさん、新庄さん、こんにちは。
はい、
島のマーティン23です。第115回でメール読んでいただきありがとうございました。
はい、
それとちゃんまさんからメールの返信もいただきありがとうございます。
はい、
バブル英語ですね、
はい、
ミルク放送局で私を好きに連れてってを聞いた後に私も見ました。やはりホイチョイシリーズは面白い。まだまだ続けて作ってもらいたい日本の重要文化財ですね。
そうですね。
また加納教皇会とホイチョイシリーズ長渕先生につながる細い人から太い砂にも驚きました。長渕先生といえば私が小学生の時に見た長渕先生主演のドラマトンボと家族ゲーム映画エイジをまた見たいなと思う今日
です。もう一回見たいね。
新庄さんの、番組ブログ大反省会もですね欠かさず読んでますので、質問に返答します。
はい、
僕の質問というのがもし皆さん1億円やったらどう使いますかと。
あ、
おさんたち2人はちょっと ね、貯金と投資信託っていう、うん、全然面白くない
現実的な
やつしか出てこなかったので、はい、皆さんだったらどう使いますかというのを聞きました。はい、1億あれば UWF1 億円トーナメントを主催すると言いたいところですが、堅実に家のローンを払うですかね。結局やっぱり堅実なところに行っちゃうわけですね。それと私も映画コマンドは大好きで半年に一度くらいの頻度で見てる気がします。手話パイセンの無双っぷりとアリスタミラノの可愛さが際立ってますよね。一番好きなシーンは序盤の空港でメイトリックスを監視しているサリーへの拷問ですかね。とにかく悪人を気持ちよく殺してくれる良作ですね。エンタメ界のキャプテンオブザシップ、来週も楽しみにしてます。ヨーソロー。それでは失礼します。ありがとうございます。はい、
空港のシーンってどこだ。
あれですよ。
ピンとこない。
サリーって小銭を出せ、小銭はねえか、小銭はみたいな。で、あれですよね。シュワちゃん、あれですよ。
どのシーン。
拷問して、計画を吐かせて、うん、で、シュワちゃんに崖にこうやってね、吊り下げられてて、
うん、
お前は最後に殺すと約束したな。
空港のシーンでしょ。
そう。空港の、あれですよ。じゃ空港のシーンじゃない。序盤の空港で、そうですよね。サリーへの拷問ってそこじゃないですか。
あ、そこ、
あれ 僕違う、俺違うかな。
なんて書いてある？
え、サリーへの空港でのサリーへの拷問ですかね。
空港でのサリーへの拷問、
あれ空港だっけ。あ、まあまあまあ、僕が覚えてるのはサリーに、いろいろ拷問して捕まえたサリーに拷問して、
あ、それはやった、あそこ面白いし、
書かせて、
あれはでも空港じゃない、
お前は最後に殺すと約束したなっつって、そうだ、そう
さ、あれは嘘だ、
あれは嘘だ、
あ
ああ
そこ、
あそこじゃない
ですか、あそこでことでいいのか、
あそこだ、あそこ僕好きですけど、
あのなんかヒロインに、はいはい、なんか電話かけるヒロインにすげえなんか絡むとか、あのシーンじゃなくて、
あそれが、え
サリーへの拷問って、でもあそこか、空港じゃないんだよな、そのサリーへの拷問、
まあまあまあ、
本当に半年に1回見てんの？
いや、ちょっと僕らのあの認識がちょっとすれ違ってる可能性があるんで、はい、
ちょっとこれ確認した方がいいで、これ
確認します、
ぜひぜひぜひぜひ、
はい、ちょっと1回見てください
。いや、ありがとうございます。でもこうやってお便りいただきまして、
お便りいただきましてね、
コマンドー会、
コマンドー会はぜひやりたいですよ。うん、
コマンド、
コマンドだってちゃんまつさんが今年見た映画で全ての映画で一番面白いのコマンドだって前も言ってたじゃないですか。
それは言ってたけど、
言ってたでしょ。
それとコマンドを特集するかってまた別の話じゃない。
コマンド最高に面白いじゃないですか。
いや面白いけどもう語り尽くされてない、う
ん、いや全然まだ語り尽くせますよこれは。だってコマンドの面白さを知らない人が世にどれだけいると思ってるんですか。
そんなこと言うわけないでしょ。
もったいない、もったいない。
愛子様の結婚ぐらい有名な名前、有名な、
愛子さんじゃないですよ。
愛子さんねえか、
愛子様じゃないです、眞子様、
眞子様か、よく分かってないよ。
もう全然分かってないじゃないですか。それぐらいのレベルで、それぐらいのレベルなんですよ。コマンドで、ああ面白いのねぐらいで思ってる、眞子様だか佳子様だか愛子様だか知らないけど、まあ、結婚するのねぐらいの人が大半ですよ。コマンドがいかに面白いかというのはやっぱりちょっと
みんな知らないんだ、コマンドって。
そうですよ、これちょっと教えてあげないと世間に、いつか、
いつかね、
うん、
じゃあやりましょう、近いうち
に。近いうちってね、はい、はい、というわけで、続きまして、
はい、
はい、埼玉の大沢さん、
お大沢さん
もありがとうございます。
はい、
第114回の、
はい、
俺たちの長渕剛10万人オールナイトライブ2015拝見しました、
はい、
はじめに一言言わせてください、
はい、
この回は神回でした。このタイミングで長渕剛を取り上げているポッドキャストは他にないと思います。
当たり前じゃないですか。
特に調べてみませんか。
その理由がないぞ、取り上げる理由がない
です。いや僕も長渕剛で調べたんですけど、うん、ありませんでした。
そんなんないもん、はい、取り上げる理由がないのに取り上げない。
長渕さんがポッドキャストやってない以上、ね。はい、正直長渕剛自体はそれほど興味なかったのですが、ちゃんまつさんの紹介を聞いて、興味がぐっと上がりました。まさに技のちゃんまつですね。おすすめだった長渕ラインもまめに会話して兄貴との親
睦。長渕ラインはね、ちょいちょいやった方がいいよ。
いや楽しいですけど、う
ん、
別にそういう
なんかコツがつかめてくるから、
あいつと信頼度が上がるとかそういうんじゃないですか、ね、そういうそしゃげじゃないですか、ね、仕事上がりにお疲れ様ですとコメントすると、緊張してる、緊張してるやつがいねえ、仕事の後くらいは気を抜きたいですと返すと、生きることに全力投球だ、
素晴らしい、
気を抜くことを許して
みません。常に100点の回答だよ。
新庄さんへ返信があった、声には粒子があっては一度しか言ってくれません。やはり役者をされている新庄さんには声の粒子についてよっぽど伝えなかったのだと思
います。そんなことはない、そんなことはない。
いやでも実際ね、僕話しかけると声には粒子があってで返ってくる可能性高いです、ね、
あやっぱり
やっぱなんか伝えたいことがあるかもしれない
です、ね、優しいんだよ、
は
い、
長くなってしまいましたが、ここからこれがもう配信
にな
って
くださ
いと、はい、続きまして116回目の配信も、はい、ご感想もいただいてますので合わせて紹介 します、はいはい、俺たちの無限の住人、はい、配信、はい、拝聴しました、この作品は原作未読で DVD スルーかなと思っていたんですが、同じく未読の新庄さんの評価は悪くなかったのでちょっと見てみたくなりました。原作も手塚治虫漫画全集に比べて10分の1以下の30巻という手軽さで思い切って集めてみようかと思っています。
手塚治虫全集90巻いくのか。
ただし
かなりやばいでそれ。
いやでも300冊以上ってことでしょ。
そうか、そういうことか、
10分の1ってこと、はい、ただし妻からこれ以上本を増やすなと苦情が来ていますので、
全くそうですよ。
どうやってバレずに購入するかが勝負です。それでは次回配信楽しみにしております。頑張ってください。
わかります。
いや奥さんもこれ聞いてる以上、もうここに投稿してしまった以上
買うしかないですね。
もう後には引けないです。オープンリーチですもんね。
買うしかない、買うしかない、30冊買うしかないですね。買って損は全然ないですね、
無限の住人ね、はいはい、本棚の片隅にあったとして、ね、はい、ちょっとまあそれが場所取るぞっていうだけで、はい、ありがとうございます。はい、続きまして、
はい、
猿蔵さん、
猿蔵さん、
はい、ありがとうございます。おう、マンソムの魂がまだミルクに宿っている。合唱
いる
合唱って死んでないっつってる。
死んでないって、ちょいちょいちょいちょい合ってるし。
弱い56日でその姿勢を問われるニートマンを目の当たりにすると、 Z 級以外をおすすめするのが怖いという。
あ、まあそうだよね。
はい、おすすめ漫画をですね挙げていただいたんですが、うん、はい、名作イリューの作者の幽霊島をもしご存知なかったら読んでみてください。
全然知らないですね、
はい、
幽霊島、
猟奇殺人を
題材に。知ってます、幽霊
島。ああ、ご存知。
これやばいですか。
これ、はい、あ、僕初めて読んだ感じの漫画でした。
え、本当ですか。
あ、そうなの、
はい、これね、猟奇殺人を
小説家になるっていうのにボールペンで人刺す話だった、はい、そういう感じじゃないの。
じゃなくて、はい、意外と精神、あ、はい、そっちか。
そう、あの
江戸川乱歩。
違いますよね。
ね、霊がね、あの麗しいの。
多分それですよ、綺麗な絵
の。あ、こっち。
そう。はいはい、これですね。はい、はい、
乃木坂太郎。
はい、乃木坂太郎です。はい、猟奇殺人を題材にしたボーイミーツガールで、乳首に口紅を塗るのがおしゃれということを教えてくれ。
全然
私に、ね、ニューハーフものの良さを教えてくれた傑作です、万歳。でもおすすめが怖い
って。ニューハーフもの。男と女を。はい。の枠を超えたところを書こうとしてて、それが面白いな
と。BL 系な
の。BL 系と思わせて男装の霊人みたいな感じですね。
川島よしこみたいな。
もう男なのか。
川島よしこ。そのあのやらしい絶写やめてください。
川島よしこ。男装の霊人川島よしこ。
してそうあったかもしれませんけど、捕虜になっていろいろあったかもしれませんけど、そういうんじゃない。はい。
全然知らなかった。機会があ
れば。男なのか女なのか、それ以外のものを描こうとして
る。確かに確定申告するとき男性です。それ以外ってあります、あります。はいはい。あ、まあ、そういうこと。はい。
イリュー書いてる人だったら大丈夫じゃない？
大丈夫じゃない？その外野からの上から目線なんですかね。
甲子園出たことあんなら大丈夫でしょみたいな感じにしたよね。
でもね、メイドインアビスをおすすめしてくれた猿蔵さんですからね、これもきっと面白い。
これも行くしかないかな。
ちょっと読んでみます。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、続きまして、はい、あ、はい、この人はね、あれです、ゼイニコウジさん、
はい、
改め、ナナミシンプソンなんです
ね、はいはい
はい、ありがとうございます、ハンドルネームをゼイニコウジからナナミシンプソンに変えたとき、7つの海のティコのあの子と一発で特定してくれて嬉しかったと、はい、20年以上前の旧作かつシリーズ移植作なので、覚えてるもしくは知ってる人が本当に少ないと、はい、そうですね、ゼイニコウジさんってずっとご紹介しましたが、実はハンドルネームナナミシンプソンさんに変わってますね、はい、ですね、今後ちょっとナナミシンプソンさんでいきたいと思うんですが、はい、この方ですね、たくさんあのご感想を送っていただいてますので、
はい
はい、合わせて、ご紹介していきたいと思います、
はい
はい、まずあの真面目にお二人によるコマンドお話聞いてみたいと
また、
これで2つ目ですね、はい
はい、
続きまして、ツナイト2セグツナイト2よりもその直前の時間帯にあった明日間に合うの方にこの後エロい番組が始まるんだとテンションが上がったことが印象に残っていると。
明日間ってやつだよね。
明日間に合うな、明日の予定は決まったかなってやつね。あの浜田麻里のね、ナレーションの、
はい、まさか浜田麻里さんまだいるとは思ってなかったよね。
ねえ、モダン朝食室のね、
はい、
まだしがみついていたんだ
と。まだしがみつくとは言うなって一生懸命なの、ね、浜田さんいい人なんだ、そういうこと言うな。そうそうそう、
僕がだから上京した頃にあの深夜番組
に、明日間に合うのね、やってたやってた、面白かったね。
次翌日 の, あのイベント情報とかね、うん、教えてくれる情報番組、
うん、それを聞くと、はい、なんかトゥナイト2が始まるんじゃないかっていう、まあ、パブロフの犬状態
だ
って
ことね。始まる、
はい、あ、いいと思います。
はい、はい、はい、まだ同じ方ですね、
はい、
はい、タイムマシン感覚の遊び、あ、これあれですね、あのバブル英語の時の感想ですね、はい、タイムマシン感覚の遊び、過去出典伊集院光のラジオ、ブックオフなどで昔の雑誌をは後にやらかしたり落ちぶれたタレントやその両親が前世紀に書いた本を買って読むと未来人視点で面白いはいはいはい、わかります、
わかるわかる、そのあれでしょ、
はい、
あの2000
カトゥーンのね、
そうそうだからそういうことでしょ、
田中幸喜くんじゃないです
か、田中幸喜くんとかに10年前に戻って何かを伝えたいっていうこと
でしょ、伝えたいっていう、はい、うん、気をつけろよお前、
気をつけろよと、まず脱退するなってとこから、はい、絶対にしがみつけと、
はいはいはい、
そういう話だよね、
そうですね、お塩先生とですね、
はいはい
はい、あります、あります、はい、あ、ちなみに、ホイチョイ系のラインで俺が真面目に好きな映画はザッツカンニング史上最善作戦主演アブロナミエ、はい、どうせ世間的にはおしゃれ前儀映画扱いなんだろうなと期待せずAmazon でレビューを見たら全10票中星5つが9票3つが1票と意外な結果、
あれね、ちょっと面白かったイメージある、
いや僕もね、これなんかの平成作品で一緒にな
った
、そうなんだっけな、はい、いや多分ね、これも多分ホイチョイ系だと思ったんで、うん、見ようと思ったんですけどね、
あ、これ面白いですよ、そうだって遠足の時に、はいはい、帰りのバスの中で
かかって、ああ流れてそう
かかってて俺一人だけ見てたもん、
ああそのパターンで見たのが僕、う
ん、みんな寝てるかキャッキャッキャッキャッやってる中一人で一番前の席でこれ見て
た、うん、それで見たのが俺、私を好きに連れてってですね、うん、あ、そういう系、あ、ちょっとこれ見ますよ、見ますけどちょっと近所の伝えになかったのでまた探します、僕
あ、ないな、逆にないな、もうこれ、
あ、逆にね逆にない、はい、な感じですかね、はい、
こんなもんですかね。
はい、あ、はい、最後に、はい、埼玉の大沢さん、いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます
、はい、以前おすすめしていただいた42世界を変えた男見ました。はい、
言ってたね、
これあれです、ロックユーと同じ、はいはい、ブライアン・ヘルゲラント監督のですね、はい、映画ですね、はい、人種差別に耐えながら実力でチームや社会から認められていく話に元気をもらいました。タイトルが42なのか40セカンドなのかで見つけるのに手間取ったのは秘密ですということで、はい、はい、あのジャッキー・ロビンソンっていうですね、
あの黒人の選手ですよ、
黒人の
メジャーリーガーのね、
初のメジャーリーグの、メジャーリーグに行った黒人選手ですか。あの下位リーグとかだといっぱい黒人
リーグとかでいっぱいいたけど、
あったりとか、やっぱ非差別人
種なんで、うん、まあその辺はね難しいもんな、うん、
黒人だけのリーグとかはあったんですけど、うん、初めてメジャーリーグ、当時白人しかいなかったメジャーの舞台に上がってきて活躍した選手ですね、うん、
はい、
いや、いい映画ですよこれ。
あ、そう、
うん、
号泣、
号泣しましたよ
って、新庄号泣、
新庄号泣しましたよって茶松さんに一回送りました、
うん、
はい忘れてますね、見てないですよね。これいい映画ですね、非常に。野球だって、ね、チャンプ戦野球、だって、エンタメ界のタンパベイデビルレイズ、東京ミル放送局だったじゃないですか。今のキャプテンオーザーシップになる前。
うん。
うん、これ、あ、しかもこれあれですよ、あの、コミッショナーみたいな偉い人、
うん、
ハリソン・フォードですよ。
ハ
リソン・フォードがすげえ役作りして、ヨボヨボのじじいになって、まあ今もヨボヨボのじじいですけど、うん。
見た方がいい。
これ見といて損ないと思いますよ。野球が好きな方ならば、これは来ますよ。なんで42番って永久欠番なのかなっていうのが分かりますよ、これ。
おー、うん、そう。
そう。です。
じゃあ見ます。
42番、阪神の42番で言うと、メイ。
メイ？
あれ、メイ。
メイってそのピッチャーのメイ？
メイ。あ、まあ、その後巨人いましたけど。メイ。
クソが
裏切り者が
阪神から巨人に行くとか一番やっちゃいけないやつじゃねえか、あのクソが。
またうんこ投げてる、
ね、うんこ投げてる、うんこピッチングしてる、うんこの剛速球投げてるじゃないですか。ちょっと
メイナがとてもよ。
はい、
ちょっと面白そうですね。
いや、面白いです、これ。本当にいい映画ですよ。さすがヘルゲラント、
はい、
ストーリーテリングに定評のあるあれですよね、ミスティックリバーとか、あの、
あ、ミスティックリバーやってる監督か、
脚本も、はいはい、あれですよ、クリント・イーストウッドの映画の脚本とかやってる、
いいじゃないですか、
非常にいいですよ、
はい、
うん、見てみてください。はい、というわけでお便りの先は、
はい、mats@tf-tms.jp、 mats@tf-tms.jp までよろしくお願いいたします。
はい、
ちょっといろいろね、ツイッターとかでもやってますんで、はい、シャープ東京ミルク放送局でつぶえていただければ、はい、拾えるかなと思いますけれども、
シャープミルク放送局ですね、
シャープミルク放送局ですね、ごめんなさい、
はいはい、
で、ハッシュタグつけてください。
はい、
ちょっとね、最近、おかげさまでいろんなところから、ツイッターいただいたりとかそういうことあるんですけど、ちょっと全部もしかしたら読めないかもしれないので、先ほど言ってもらった mats@tf-tms.jp まで一言でも構いませんので、ご感想いただけますと、こちらの方は確実に拾えるかなと思いますので、
そうですね、
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、
はい、なんか欲しい人は何かくださいって書いてください。
そうですね、お仕事のご依頼なんかも
思いますね。そうですね、はい、はい、はい、てなわけで、
はい、
次回ですが、
ついに
電影少女やらせてください。ワイナさん、すいません、
さすがに、ね、
申し訳ないです。
さすがにね、
さすがに
さすがにワイナさん怒られるね。
いや、僕も喋りたいことがいっぱいあって、
はい、
ちょっと溢れ出しそうなんで、ちょっとこれは、うん、はい、
わかりました。電影少女やりましょう。
電影少女
ビデオガール、
ビデオガール、
はい、
はい、というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの H でお送りしました東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
チャンマツル2017と
大城でした。
最後でいきなり出てきた。
それでは皆さん、また来週。